今から約200年前の文化15年、1818年2月6日、伊勢の国一志郡須川村、現在の三重県松阪市尾上町に、松浦圭介の四男として武四郎は誕生した。この松浦武四郎が、後に幕末の探検家として6度にわたり蝦夷地を調査した。安政4年1857年に5度目の蝦夷地で手塩川の流域を調査した武四郎は、現在の音威根府村でアイヌは自分のことを貝と呼ぶと教えられ、貝はこの土地に生まれたものを意味することを知り、蝦夷地を北の貝の道と書いて北海道と呼ぶことを政府に提案した。1869年に政府はこれを採用、漢字を北の海の道とした。ここから北海道が始まったのである。手塩川物語、松浦武四郎が行く。第9話、名寄川と三流川、下川町と武四郎。安政4年、1857年6月16日、夜明けの風が強く、皆、綿入れを着込んで船に乗り込む。6月といっても旧暦で、今で言うと7月頃であるが、まだ肌寒かった。
左がカムイチャム、右がルベシネナイカ。この辺りも人家が多いの。1軒、2軒、3軒、4軒。上流に来るにつれて行く手を遮る倒木や流木が多くって、船を進めるのも一苦労じゃの。
そうですね、ちょっと倒木の下をくぐって進みましょう。あ、よっこしょっと。
いやー、これ以上は無理だな。水かさが減り船では行けないので、岸に上がって歩きましょうか。
そうじゃな。では鍋を1枚だけ持って岸に上がるとするか。
武四郎は名寄川を右手に見ながら歩いた。上流へと向かうと、両岸に人家が点在していた。一行は三流川との合流点に着いた。
よし、左側のサンルベシベに入ってみようか。いやー、両岸はカバや柳、クワなどの木々にブドウのつるが絡み合っているの。ここはまたいで、そこは潜っていくか。あやや、これじゃ進むのも大変じゃわ。
ここは小さな沢がいくつもあり、どれが本流かはわからんでしょう。もう少し行くと山のふもとに着きますよ。そこにアイヌたちが使う仮小屋があるので、そこで夜を明かしましょうか。
この仮小屋は全体をカバの皮で拭いており、この地方ではこういう作りだという。翌朝、名寄川に戻り上流へと向かった。この辺りの木は細いトドマツばかりであり、日の光も差し込まないほどに枝葉を茂らせていた。
やっと峠が見えるとこまで来たの。あそこまで行けばおそらく海が広々と見渡せるんじゃないかの。
そうですね、あの峠を越えると幌内川の上流に出ますが、片雪の頃なら2日半でオホーツクの海岸に着きますよ。今の時期じゃちょっと険しくて難しいですがね。
現在、下川町の二の橋付近に武四郎がここまで来たという木柱が立っている。
武四郎さん、和人でここまで来たのはあなたが初めてですよ。
そうであったか、それは嬉しいの。記念に木の皮を剥いで漢詩でも書いてみよう。 この辺りの山脈や水脈を調査できて大いに良かった。いや、目的を果たしたので手塩川に戻るとしようかの。
一行は昨夜泊まった仮小屋まで戻った。さらに名寄川を下り地の実まで戻ったのだ。6月18日は来る時に立ち寄ったアイヌの家に寄った。アイヌたちは滝四郎が来ることを知っていたため客をもてなす準備をしていた。鹿肉料理や大ウバユリの団子など豪華な食事が用意されており、竹四郎は大いに感激をした。一行はここで一泊して翌日内部とまで戻った。さらに翌日手塩川本流に戻り上流へと漕ぎ出した。そして竹四郎は手塩川の赤い川フレペツを登って標津へと向かったのである。
ここからは下川町と竹四郎についてお話を伺います。お話をお伺いいたしますのは北国博物館の鈴木国照さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今回は下川町ということですが、下川町の中でも竹四郎はどのあたりまで来たんでしょうか。
はい、竹四郎は下川町には、一つは現在の名寄市と下川町との境の中名寄と上名寄の中間地点ですけれどもね、そこのところの地の実というところに一泊をして、そこを拠点に今度は名寄川を丸木舟で遡っておりますが、もうこの辺まで来ると川幅が狭くなってて川の流れる方向もですね、折れ曲がっていたりなんかして、でそこに山から流れてきた流木がたくさん寄せ集めて、なかなか丸木舟で遡れなくなってますね。それで途中で船を降りて現在の下川町の手前ぐらいから下川市街地の少し過ぎたあたりぐらいまで一旦探検をして、そしてそのまま少し戻って現在の三流川、北の方から名寄川に流れている大きな川があります。現在ダムの工事が行われてますけれども、その三流川を遡って大津区の方に行く道のことについてアイヌの人に聞いて帰ってきて、また名寄川の方に戻っているというのが下川町での足跡です。
当時の下川町では昔ながらの風習が残っていたということですが、
はい、竹四郎が自分の手塩日誌に挿絵付きで紹介しているのが現在の下川町と名寄市の境界の地の実というところで見聞きした赤ちゃんをあやす方法ですね。それはどんな方法かと言いますと、今でも地の実の赤ちゃんは、もちろん抱っこしてあやす方法であるとか、それからいろいろなゆりかごのようなものに入れてあやす方法とかいろいろありますけれども、ここのアイヌの人は白樺の木がありますね。その木の皮を剥いできて、それをこううまい具合に箱状というのかなに折りたたんで、でその中に赤ちゃんを入れて、そこに紐というか釣り紐をつけて、その釣り紐で大きな木の枝にこうぶら下げると、そうするとちょうど白樺の木の皮のバスケットに入った赤ちゃんが風でゆらゆら揺れて喜んでいるという、そういう姿を見ています。
今ではもうない風習ではありますけれども、当時にはそのようなものも残っていたんですね。
そうです。この風習というのは、竹四郎も大変珍しくてわざわざ書き留めているんですけれども、ちょうど前の年に竹四郎はカラフトサハリンを探検してますので、そこで同じようなサハリンもたくさん白樺の木がありますから、そこで白樺のゆりかごの様子を見てますので、この名寄川沿いのアイヌの人たちは北にいるアイヌの人たちと同じような赤ちゃんをあやす方法を知っているんだなということで関心をしています。
現在は下川町には竹四郎の跡地というものは残されているんでしょうか。
竹四郎の父さんのいろいろな 跡地というのは説明板とか石碑でとか標柱とかで流域の自治体もしくは民間の方が建てたものがたくさんあります。で下川町でも先ほどお話をしましたけども、三流川に向かってアイヌの人の実は家ではなくて、アイヌの人が狩猟やなんかで山で泊まるときに 作った仮の住まいがあるんですね。まあ、今でいうキャンプ用のテントのような木の枝とか松の葉とか吹きの葉っぱをかぶせたような雨露をしのぐものですけども、そこがあったのでそこを利用してサンル川を探検をしたりなんかしておりますので、そういう意味で竹城にとっては下川町のところというのは東の方に行っても北東の方に行ってもオホーツク海に抜ける交通路ということで、まあ、重要なルートということでアイヌの人からいろいろな話を聞いています。
では当時の下川町はアイヌの方々はどのように生活されていたんでしょうか。
大変住まわれてる人が多かったみたいですので、多分川沿いの川のあるところは洪水がなんかあったら困りますので、少し小高いところに住まいを建ててそこで生活をしてたと考えられています。しかもその場所は鮭の産卵場がある近くのところ、まあ、そういうところは水の便もいいですし、アイヌの人にとっても食料もすぐに獲得ができるということ、川ではそういうようにして食料を獲得しますし、その背後の山、山の中に入るといわゆる行者ニンニクとかクマとかシカとかというような動植物も取れますので、そういう環境のところに暮らしていたところがたくさんあったということが竹城が残した文献、またいろいろな地図に細かく地名が記されていることからも分かっています。
では比較的下川町のところでは食料などは恵まれた地域だったんですね。
これは下川町も、まあ、現在もそうですけれどもね、下川町は8割9割が森林に囲まれております。特に内路川というのは北の方から流れてくる山路川、それから南の方から流れている内路川本流両方の北見山地の豊富なね、きれいな水を集めていますし、その水の流れてくる源流の山というのは大変奥が深くて森林がたくさんあって動植物がたくさんいる山という意味でとてもね、生産性の高い山でしたので、そういう意味で内路川流域のアイヌの人たちというのは、まあ、自然の恵みに恵まれてかなりいい暮らしをしてたんじゃないかなということは想像できます。
それらを観測した上で次の土地へと竹城を向かったわけですね。
そうですね。
本日お話をお伺いいたしましたのは北国博物館の鈴木邦輝さんでした。ありがとうございました。
失礼いたしました。
それではここからは下川町にございます NPO 法人森の生活の代表であります麻生さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
この NPO 法人森の生活の代表で今いらっしゃいますけれども、はい、どんな活動をされているんでしょうか。
あ、今ですね、はい、まあ、いろいろな活動をしてるんですけれども、まあ、森を生かして私たちのまあ暮らしですとか役立てようというようなまあいろいろな活動をしてまして、私たちのお客さんというと大きく分けるとまあ2つありまして、はい、で1つはまあ町の中の方々で、それからもう1つは都市のまあ、お住まいの方々ということになります。で、町の方々に対してはですね、まず子どもたちには例えば学校さんと今幼児センター小中高と、下川には1校ずつあるんですけれども、15年一貫で、森林環境教育というのを授業の中でやってます。
15年、
はい、15年なんで幼児センター3歳の子から、上は高校生ですね、18歳の子まで、授業の中で森の中に触れたりですね、遊んだり学んだりする機会というのを作っています。
活動されていて改めて下川町の魅力というのはどういったところにありますか。
そうですね、やはり非常に寛容なところというところですかね。下川って非常に移住者の人たち多いんですけれども、はい、いい意味で非常にこう壁をこう作らないという、地域にもともと住んでる人も、はい、外からやってきた人に対して非常にこう寛容 で、何かこう新しいことをチャレンジしたいって思うと、はい、非常にこう積極的に応援してくださったりとか、はい、アドバイスしてくださったりとか、まあ、そういう寛容さ、そういう雰囲気っていうのを非常に感じますね。それがやっぱり下川の僕はすごい魅力的なところだなというふうに感じます。だからかなり変わった田舎だと本当に思いますね。はい、
はい、
言ってみると都会にいたらですね、はい、まあ、ちょっと変わってるなとか変だなっていう人が、まあ、下川に来たら自然体でいられるとまあそういうところはあるじゃないかなと。なんかこう、そうですね、よくこう聞くのは地方行くとちょっとやっぱ変わったりしたことすると、はい、つまり 出る杭は打たれるっていうまあことを聞くんですけど、下川の場合は杭が出すぎて、あの出すぎると逆にこう打たれないというあの 打つこと打つ方もあの諦めるんですかね、どこかでね、あの域地を超えるとみたいなことはちょっと感じますね。
そんな寛容的な下川町でありますけれども、訪れた際にはぜひここには立ち寄ってほしいというおすすめポイント、なかなか絞るの難しいかと思いますけれども、いくつか挙げるとするとどちらになりますでしょうか。
ぜひここに、もうスルメ的なこう街だと思うんですけど、やっぱこう噛めば噛むほど味わい深いというところが下川の大変魅力で、どっか下川でおすすめするだったら、まあアポロかモレーナですかねまあここで森とかって言うとかっこいいんでしょうけど、うん、まあ森に行きたい場合はぜひあの NPO 法人森の生活にあのご連絡いただいたらぜひご案内させていただきますの で、
そうです、ね、はい、はい、これからのまた冬ならではの体験などもできるかと思いますので、
はい、
その時はこちらにお立ち寄りいただきたいと思います。
はい、ぜひ。
本日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
手塩川物語、松浦武四郎が行く。この番組は手塩川周辺13市町村のご協力と上川総合振興局の委託でエアテッシュの制作でお送りいたしました。次回もどうぞお楽しみに。